恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
早いものでサンクスギビン、またクリスマスが終わり、しばらくローマ人への手紙から離れておりましたが、今日からまた聖書の中のローマ人への手紙に戻っていきたいと思います。ローマ人への手紙の一章を始めたのが昨年の6月25日で、その日から少しずつ順を追って私たちはこの手紙を見てまいりましたが、今日は8章の終わりから見ていきたいと思います。皆さんは1ドル札をまじまじと眺めたことがあるでしょうか。そこにはピラミッドの絵が描かれています。わかりますか。興味深いことに、このピラミッドの上には目が記されていることをご存知ですか。知ってました皆さん。この目はプロビデンスの目と呼ばれており、神の全能の目を表していると言われています。プロビデンスという言葉は、英語はこの英語を日本語に訳しますと摂理となります。このプロビデンスを分解しますと、プロという前をという言葉と、ビデンスという見るという言葉でできていることがわかります。この摂理の目の周りは栄光で包まれており、それはピラミッドの頂点にあります。そしてよく見ますと、その頂点とその下の部分には越えられない隔たりが描かれています。すなわち、この摂理の目は人間が決して立つことができないところから、この世界を余すところなく見ているということになります。そこは時間や空間を超えた場所であり、そこはこの地上にいる人間には決して知り得ない天地万物に対する神のご計画と導きを暗示しているところです。すなわち、この摂理、プロビデンスとは、万物を先見する神の視点を意味します。そしてこの紙幣の中央には、この神の目に全幅の信頼を置くという意味を込めて、In God, we trust という言葉が書かれているのです。あなたと私は赤い糸で結ばれているのよ。そんなことを考えた方いらっしゃるでしょうか。いにしえの昔か。僕たちは同じ星の下で生まれたのだ。みんな同じ星の下で生まれたんですね。ご縁があってこうなりました。これが私の運命です。いや、運が良かったんですとはよく日本語で使われる言葉です。これらの言葉に共通するのは、目には見えないけれど、このことには何かしらの不思議なつながりが以前からあったのだということがほのめかされています。これらの日本語に異議を申し立てるわけではありませんが、我々は運命とか縁という言葉を使えません。その代わりとして私たちは神の摂理という言葉を使うのです。偶然とか運とは、すなわちサイコロを振ってたまたまゾロ目が揃ったということで、それに対して摂理とは、そのゾロ目は神が選び、そこに目的を持って並べたということです。故に偶然と摂理は 大きく異なる全く別物なのです。これらのことを心に留めながら、皆さんもきっと赤線を引いているでありましょう。あのロマ書の御言葉に今日は注目していきましょう。神は、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。このところでまず私たちの目に留まるのは、万事を益となるようにしてくださるという言葉です。そうです。私たちの人生に起こるすべてのことが万事益となるというのです。皆さん、この言葉をどう思います?パウロはここで万事と言いました。万事とは言うまでもなく、すべてのことという意味です。私たちの人生におけるすべてのことを神は益となるようにしてくださるという。しかし、こういうことを聞きますと、誰しもが思うのです。万事が益になるはずなんてないだろうと。私もそう思います。誰の人生の中にも、益とは程遠い出来事がいくつもあるからです。それでは、この聖書の言葉は誇張されているのでしょうか?嘘偽りなのでしょうか?それがトヨタであれ、フォードであれ、一台の車ができるまでにはいくつもの部品が使われるかご存知ですか?その数は3万個にも及ぶと言います。これらの部品は、が工場では一つ一つ叱るべき場所に組み込まれて一台の車が出来上がります。素人である私の前にこの3万個の部品が並べられても、私はそれぞれの部品が何のために用いられるのか、どこに組み入れられるのか全くわかりません。多分カートさんならわかるでしょう。You know that。そして、例えば、その部品の一部をギフトとしていただいても私たちは嬉しくありません。なぜなら、私たちはその部品がどんな役目を果たすのか、どこに組み入れられるのかもわかりませんし、その部品だけでは私たちには必要のないもの、全く意味のない代物に思い、その部品が私たちの生活に役立つことはないからです。しかしそれが、一つでも欠けましたら自動車は本来の目的にかなった機能をフルには発揮しないのです。偶然とは、この3万個の部品を大きな袋に入れて、そんな袋はないでしょうが、大きな袋に入れ、じゃらじゃらと振り回しますと完成した車が1台出てくるというようなものです。でもそんなことは決してありません。しかし車を知り尽くしている方がそこにいれば、その部品は組み立てられて、確実に車は完成します。同じように、私たちが神様から与えられている人生もそのようなものなのかもしれません。その時には理解できない、無意味に思われる出来事がいくつも関連し合って、私たちの人生というものが作り上げられていくのです。このロマ書が言う、私たちの人生のすべてのことが愛働きて益となるということは、私たちの知恵や力だけでは理解することはできないものです。なぜなら、人間はその全体を知り得ないからです。そう、私たちはあの1ドル札のピラミッドのまさしく麓にいるものですから、その全体を眺めることなどはできないのです。私たちはこの人生、自分の人生に起きるあのこと、このことを経験するにつけ、このことはなぜ起きたのだろうかといぶかしく思っているものに過ぎないのです。 しかし全体を見通す神様はそれらのものを最善へと導こうとされているというのです。このようなことを考えますと、私たちは思います。あ、そうなのか。それでは結局のところ、私たちは神の御手の中にある、まあ、駒のようなもので、私たちが何をしようが、結局は神の思うがままに私たちの人生は行くべきところに導かれていくのかと。これを私たちは宿命と呼びます。しかし、ロマ書はそのことについては断固ノーと言います。こう書かれている通りです。神は、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事お益となるようにしてくださることを私たちは知っている。そうです。ここの、このところには、すなわち、ご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事お益となるようにしてくださると書かれているのです。そう、ここに、共に働いてと書かれている。文語訳という少し古い日本語の聖書で見ますと、すべてのこと、愛、働きて、益となると書かれています。すなわち、すべてのことは、私たちと神様が共に愛、働いてなされることです。好き放題していても、神が最後には良きに計らってくださるというのではなくて、私たちが考えていること、私たちが決断すること、私たちがなす言動、それらと共に神は働かれるということです。ですから私たちは、このことに対して私の最善を尽くすことができますようにと祈り願うのです。なぜなら、その最善とともに神も最善をなしてくださるお方だからです。よくこのところが誤解されてしまい、神様に委ねるということはもう自分では何にもしないで、すべて神にお任せするということではなくて、自分のできる最善を尽くして、あとは神の采配にすべてを委ねるということなのです。このことは、神様は私たちに自由なる意志を与えているということで、もしその自由意志が私たちから取り上げられてしまったら、私たちは神の愛の対象なる人間ではなくなり、神のロボットになってしまいます。そうなりますと、そこに神と私たちの間に、誠の愛とか信頼というものは存在しなくなります。それゆえに神は、人に自由意志を与えるということが、どんなに大きなリスクとなるかということを十分に承知で、私たちに自由なる意志を与えておられるのです。私たちの人生が、これからどうなっていくのかということは、この私たちの意志と決断というものが、少なからず影響しています。神様がある方向に私たちが進むことを願っていましても、私たちの意志がその反対に向かいますのなら、私たちはその自分で選んだ道に待ち受けているものに直面し、悩み苦しむことが確かにあるのです。しかしながら、一体誰が常に神が願っている道を自らの意志でそれを選び取ることなどができましょうか。それができないのがまた人間の真実な姿です。しかし私たちにとっての救いは、結論から言いますと、私たちが選び取るべきではなかった道をも、神はそれを私たちにとって益となる道へと導こうとしてくださることがあるということです。あの失敗や挫折、 あの試練が私にとっては益であった。私には必要なものであったと後になって振り返ることがありますが、まさしくそれは今お話しましたように、神が我々と共に働いてくださったという証なのです。さらに、ここでこのローマ書8章28節を理解するために不可欠なことをお話しましょう。このことが理解できなければ、この聖書の言葉を理解することはできません。それは我々がどこに向かっているかということです。言うなれば、私たちの人生の目的ということです。ここには二つの目的があります。一つは、私たちが自分の人生に対して持っている目的ということ。そしてもう一つは、神が私たちの人生に対して持っている目的ということです。この目的が異なるなら、私たちはこのロマ書を決して理解することはできません。なぜなら、神は私たちが抱いている目的に向かうようにと万事を最善にしようとしているのではなくて、神ご自身の私たちに対する目的のために万事を最善としようとしているからです。これ大切なんです。もう一度言います。神は私たちが、あなたが抱いている目的に向かうようにと、万事を最善にしようとしているのではなくて、神ご自身の私たちに対する目的のために万事を最善にしようとしているのです。そしてその目的ということですが、目的には一つの特徴があります。何だと思いますか？それは、目的とは、そのものを作ったものが決めるということです。それを作ったものが目的を決めるということです。先日理事会でこんな会話がなされました。キッチンにある冷蔵庫が、大きな冷蔵庫が壊れてしまいました。一斉ホールにまだ置かれているのでよかったらご覧ください。あの冷蔵庫です。さあどうしようか。直せば再び使えるのか使えないのか、直せるならそのコストはいくらぐらいなのかというようなところから話し合い、結局至った結論はもう処分して新しいものを購入しようということになりました。その中でこんな冗談を言いました。待てよ、ちょっと捨てるのはもったいないから、せっかくドアもついてるんだから、あれクローゼットとして使ったらどうだろうか。もちろん冗談です。でもみんなノリが良くてですね、それがいい、それがいい、そうしようと、壊れた冷蔵庫の再利用についてしばらく話が弾みました。世界は広いですから、もしかしたら世の中には壊れて使えなくなった冷蔵庫をクローゼットとしている人がこの世界にはいるかもしれませんが、その冷蔵庫を作った人は、そこに保冷機能をつけ、使い勝手を良くして、物を冷やす食品庫として設計し、それを製造したのです。そう、それを何のために作るのか、その目的は何かということは、製造者が決めることです。さて、それでは私たちはどうなんでしょう。私たちは誰によって作られたんですか？父母でしょうか？確かにそうとも言えますが、厳密に言いますと父母ではありません。彼らは子が与えられることを願うでしょうが、母の胎に命を与え、その胎の中で我々を形作られたのは神なのです。 親が私にくれた、与えてくれた命と私たちは言いますが、それは厳密に言いますと正しくなく、私たちの命は神が私たちに親を通して与えてくれたものです。すなわち、このお方だけが私たちがどう生きるべきか、私たちが何を目指して生きるべきかということを決める資格、特権のあるお方なのです。冷蔵庫は食品を冷やす。車は私たちを運ぶという目的を果たすために作られています。ですから製作者は冷蔵庫の中にハンドルをつけませんし、車の中にアイスメーカーはありません。冷やすこと、運転すること、その機能が十分に引き出されるようにこれらのものは作られているのです。同じように私たちも神様が私たちの人生に与えておられる目的を見出し、その目的に生きることができるように、そのために万事を益としようとしているというのです。私たちが願っている職に就くとか、理想の家庭を築くということは大切なことですが、そのことは神が私たちに対して与えておられる究極的な命の目的ではないのです。しかしながら、私たちはこのことを知ることなく、知ろうともせずに、おのおのが自分が思うように生きています。何に向かって神は万事を益とされるのかという何に向かってということが私が思い描いていることなのか、それとも神様が私たちに願っていることなのか、ここが皆さん食い違うのなら、私たちは決して決して神が言われる万事を益とするということを理解することはできないのです。私たちは神に作られたもの、すなわち命が与えられたものです。この歴然とした事実とともに、私たちの生涯に起きる事柄を突き詰めて考えますのなら、あのヨブの私は裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰ろう、主が与え、主が取られたのだ、主の皆は褒むべきかなという言葉は全く反論の余地がない正論なのです。私たちに全てを与えられた神が私たちからそれらを取り上げたとしても、それは本来私たちがとやかく言えることではないのです。この前提に立って聖書は書かれているのですが、私たちはこのことを知らず、このことに心を止めることなく今も生きています。野球選手になるとか、この役職を得るという私たちの心からの願いと夢が叶わないと分かったとき、私たちは、神は万事を益としてくださるお方だとは思いません。しかし神が私たちを導かれようとしているところは、私たちが野球選手になることでも、役職を得ることでもないのです。神は私たちがこれらの目的に私たちを導こうとされているのではなくて、 神は別の目的を持っておられ、その目的に私たちが到達するために万事を益としようとしています。それでは皆さん、このところでパウロが言っている私たちの目的とは何だと思いますか？そのヒントがこの御言葉の後の29節に書かれています。すなわち、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。そして29節、神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに、巫女の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださったということです。神は私たちを巫女、すなわちキリストの形に似たものとしようとしておられる。これまでお話したことを全部まとめて言いますと、神様は私たちがキリストの形に似たものとなることこそが、私たちにとって最高の益であるということを承知しておられ、そのために私たちの人生に起きる出来事をお持ちになって、この目的に私たちが至るようにしてくださる。このことにおいて、神は我々と相働き、万事を益としてくださるということです。ご理解いただけたでしょうか。皆さん、このことが分かってきますと、この御言葉の意味が分かってきませんか。なぜあのことが起きたんだろうか。あれは明らかに私の夢を打ち砕いた。何が万事を益とするのだ。そんなことじゃないかと思っていたことが、あの私の夢を打ち砕いたあの出来事により、私は謙遜にさせられ、もっと大切なことがあるのだということを知った。もし私たちがそのことに気がつかされるのなら、私たちはキリストの形に一歩近づいているのです。このことを思いながら、これまでの自分の身に起きた諸々の出来事を考えてみましょう。よくよく考えますと、それらの出来事は確かにことごとく、私がキリストに似たものとなるために必要なことを教えてくれる機会を私たちに与えてくれるものではありませんでしたか。このことにおいて神は万事は益としてくださるお方なのです。そしてこのことを成してくださるお方は、私たちの生涯をすべて知っているお方です。そうでなければ私たちの人生に起きるであろう出来事を互いに関連させて、そこから最高のものを導き出すことはできないからです。なぜならそれは非常に微妙なるもので、時に私たちには甘すぎたり苦すぎたり辛すぎたりするものに、まるでさじ加減するかのようにして、もろのもろの経験を我々に与え、それら一つ一つによって私たちはキリストの形に近づけられていくのです。万物の支配者、我々の創造者なる神が直々に我々の人生に手を加えて、私たちと共にこのことを成してくださる。そのような意味で、これは私たちの人生をかけたプロジェクトです。私たちの人生に最後に残るのは私たち自身です。そう、それは私たちが生きた年月、私たちが神と共に作り上げてきた唯一無二の神との共同作品です。 私たちは一生かけてこの神の作品をキリストに似たものへと神と共に作り上げていくのです。このところにはさらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださったと、このことは神によってあらかじめに定められているものだと書かれている。それはすなわち私たちにもともと埋め込まれているものだということです。それが人間の本分として私たちは作られたのであるのなら、私たちはやはりそれに従うべきです。本来の創造の趣旨と目的に沿わずに行きますと、私たちはやはりあちこちに不具合が出てきますゆえに、やはり私たちはそこを目指すべきなのです。そして驚くべきことに、キリストの形に似たものとなろうと歩んできた人生を振り返るときに、私たちはおのずとそこに神がこのことゆえに与えてくださった数えきれないほどの祝福をそこに見出すのです。今日は1月の13です。14ですね。14日。少々多めに見て、今日まだニューイヤーリゾリューションを立てることができる日としましょう。14日多めに見ましょう。2018年、この年あなたは何を目指しますか？その道の先には何が見えていますか？キリストの形に似たものとなる、そこに焦点を当てて歩んでみませんか？あなたという作品を神の御手の中で作っていただけませんか。思えば皆さん、本当に私たちが求めているのはこのことじゃないですか。キリストに似たものとなろうと生きようとしているものが家庭の中におり、職場の中におり、そこに育まれる愛とかいたわり合いということを私たちは本当は求めているんじゃないですか。神はそれを叶えてくださるお方です。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。この神の目的と法則に従う者は幸いだと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今朝私たちはある意味テレビや学校では聞くことがない聖書の言葉に我々の心を向けました。それは私たちの命の始まりについて触れ、私たちの人生がどこに向かうべきかということについて書かれている聖書の言葉です。多くの私たちはその始まりの意味を知らず、どこに向かっているのかも知らず、ただ忙しく今という時を生きています。しかしあなたは我々が生まれた意味とどこに向かうかということを明確に私たちに語りかけています。誰も自分の力で努力で自分の命を勝ち取ってこの地に生を受けたのではなくて、あなたが私たちにこの命を与えてくださったのであるならば、我々がそれを信じるのであるならば、 我々にとって最も幸いな生き方は、そのあなたの目的にかなった人生を送るということ、それを今日私たちは確認しました。どうかしよう。このある意味私たちの人生を今日から変えてしまうかもしれない、この大きなメッセージを、人ごとではなく、我々一同が、そのことについて思い、考え、そして願わくば、そこにフォーカスして、一度限りの限られたこの人生を、そこに向けることができますように。どうぞ私たちの心の目を開いてください。お一人お一人の心にある思いと願いに合わせ、我らの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。